詩編の73編を読みました。今日はこの詩編の73編におきまして、特に73編の26節の御言葉から恵みに預かりたいと願っております。こうあります。私の肉も私の心も朽ちるであろうが、神はとこしえに私の心の岩、私に与えられた分。私の肉も私の心も朽ちるであろうが、これはある意味で分かっていることですね。分かっていることであります。永遠にこの心が朽ちず、永遠にこの身が朽ちないで行こうとは誰も思いません。しかし、でもそのことを覚えて、改めてじゃあそのことを考えたら、どんな希望があり、どんな頼りがあるのかといえば、それは本当に自分の中に求めるべくもありませんので、思考を停止するということがあろうと思います。しかし、改めてこの詩編の73編の人物は、この26節において、結局私の肉も私の心も朽ちるであろうが、神はとこしえに私の心の岩、私に与えられた分。神様に改めて目を注いで、望みを新たに、また心に力を新たにしております。心の岩とありますけれども、これは本当に心の力、岩というのは力ということであります。本当に拠り所を得て、本当に力、神様が私の心の拠り所であり力だというのであります。しかし、この心でありますけれども、すでにこの73編、何度かずっとたどってまいりましたが、人の心はとても複雑でありまして、ある意味では本当に難しい。自分で自分の心を収めることもできません。あるいは自分の心と言われて、それが心がどういうものであるのか、自分でも捉えかねる。それが人の心ではないかなと思うんですね。誰が本当にその魂の内にあるものを知るだろうか、自分でも分かりませんね。本当に神様は私たちの心の内にあるものを、一言も語らぬ先から全てをご存知のお方でありますけれども、私たちは神ではありませんので、人の心はおろか、自分の心さえ本当にどういうありさまなのか分かりません。実際、この詩編の73編の人物も、自分の心をある意味では自分で扱いかねました。本当に神様のことも知っているし、自分は大丈夫だと思いながら歩んでいたものだったのでありますけれども、信仰によって大丈夫に歩んでいたものですね。神様がどのようなお方であるかを知り、大丈夫に歩んでいると思っていたものですが、危うく足を滑らせ、一歩一歩踏み誤りそうになっていたと2節にあります。これは心が本当に動揺したということです。じゃあ何によって動揺したのかといったら、見ることによって動揺しました。実際私たちの心もそうですね。何を見るか、周りに何が起きてくるか、こういうことで本当に動揺します。収めようと思っても収められないですね。いろいろなことが本当に思っていた通りにこう運ぶとですね、一つ二つ運ぶと、三つ目のこともその通りに運ぶかなと思って期待をしていて、その三つ目のことがそうではないと本当にガクッとくることがありますね。で、収めきれない。 この人は改めて神様を信じない者の安泰、また繁栄、そしてその人が自分が欲しいと思うものを全て持っているように見えて、改めて動揺いたしました。そして虚しかったとこうあるわけですね。13節、私は心を清く保ち手を洗って潔白を示したが虚しかった。また見ただけではなくて、自らが病を得ましたので、その病の中で苦しんで一層難しくなりました。自分で自分の心を収めきれない。人はさまざまな肉体の苦しみに耐える力もあるが、でも心の痛みに誰が耐えられようということも聖書の中にありますが、本当にいろいろなことで苦しむときに、それには耐えられても心の中が本当にどうにも収まらない苦しみに誰が耐えられよう、こういうありそうですね。だからいろいろなことで心は動き続けます。しかしそういう中で改めて神様が常しえに私の心の岩、自分の心はいろいろなことで動き続けるんだけれども、でも神様が私の心の力、よりどころ、少しちょっと聖書から外れるんですが、私は推理小説がちょっと好きでですね、エルキュール・ポアロ、あのドラマが好きなんですけども、その中にとても印象的な言葉が出てきて、心は孤独なものですよという言葉をそのポアロが言ったんですね。心は孤独な場所ですよ。これは本当に心の本質によく触れていると思います。その人がその人であるということは、あそこで本当に自分で考えているということですね。自分で思っている、あるいは自分でいろいろなことを決めているということですね。そういう意味では孤独は心の非常に本質的なことです。そこにずかずかと誰かが入っていってですね、その心のありようなどを決めるというのは、その人の本当に自由を奪うということですね。それは誰もしてはいけないし、それをやすやすと許してその人が歩んでいくとすれば、自分は何者かということになります。一方確かに心はそういうものなんだけれども、本当に自分で考えなければならない、自分で思わなければならない、自分で受け止めなければならない。だけども一方で、だからこそ本当に頼りなくもあります。そこに巧妙にいろいろなものが入り込むということもあるかもしれないし、それゆえに私たちは心の中に入れてはいけないものを入れるということもあるかもしれません。しかし改めて、いろいろなことを見て動揺したのだけれども、いろいろなことを本当に自らの身に病も経験して苦しんだんだけれども、でも改めて神様だと、本当に心の岩である神様、あなただとここで告白しているんですね。その心は確かに孤独でありますけれども、でももはや孤独ではない、神がおられるのだということです。神様が私の心の力だというのであります。私たちは今心は孤独だと申し上げましたけれども、これは本当に本質ですから、私たちが心を打ち明けて誰かから助けてもらいたいときに、自分の意に反して助けてもらうことを受け入れられません。受け入れられないんですね。また自分の意に反して誰かの助けを受け入れたとしても、それは一時的ですね。一時的、今このことを乗り越えるまでしばらくそれに従ってみよう、こんな姿と思います。でもここで言っているのは、神様に対する心の岩というのは 全面的にということです。本当にそういう神様を知って、神様が私の心の岩だと、そういう言葉です。神様が私の心の力だと、私の心は本当に揺れ動くし、いろいろなことに反応してどうしようもなくなるんだけども、でも神様、あなたが私の心の力なんだと。そういう意味で神様により頼んでいる心は、一方誰にもより頼まないようにさえ見えるかもしれません。この詩篇の73編の人物もですね、神は常しえに私の心の岩と言って立ち上がるのですけれども、そこに立ち上がっているこの人の姿は、誰か人を頼っている姿ではありません。誰が助けてくれるんだという姿ではありません。でも立ち上がるんですね。神様は私の心の岩だから、そして全てだということを改めて確認するように、私に与えられた分であります。神様がいる、それで十分だということであります。この後もこの詩篇の人物はこのような試みの中を歩んだことと思いますが、このことが本当に血となり肉となるように成就したのはイエス・キリストであります。私たちが改めてこの心の岩、神様を心の岩とする人がどこにいるかと改めて思い巡らすならば、改めて聖書の中に見るならば、イエス・キリストにおいて私たちはそれを見ます。イエス・キリストにおいて見ます。しかし隠されているような姿の中に見ます。隠されているような姿の中に、人の目には隠されておりました。イエス・キリスト、このお方が本当に私と父は一つだと言ってそのように歩んでおられるとき、その言葉が語られたとき、むしろ人々はイエス様が神様の助けもないかのように歩んでいるように見えたことと思います。イエス様が祈れば人々の病が癒え、イエス様が歩めば本当にいろいろな不思議が後からついてくるときには、本当に神様のお気に入りだと、そう見えたと思いますが、でも改めていろいろな事柄がイエス様から失われるように人の目には見えて、そして十字架の上においてもなお主が我が神我が神と父なる神の皆を呼んでおられるとき、一体イエス様の心の中に何があったのか。神が私の心の岩ですね。そういう意味で私たちはキリストに目を注いで、改めて心が神様を岩として力として生きるということ、またそのようにしてあるということがどういうことなのかを見ます。でもしかし信仰によって隠されていますので、隠されていますので、その心の中に本当に神様の恵みが満ち溢れて、本当に神様と一つになって、神様を力としてそこにおられるお方の姿、人々の目にはまずは見えませんでした。神様のお気に入りなんだと、だったらそこから降りてこい、そうしたら信じてやろうと人々が侮りました。しかしイエス・キリストの中に本当に神様が満ちておられる、神と一つのお方、父と一つのお方、本当に人が神を常しえに心の岩としてあるとしたら、本当にこのお方だ、この姿を見ます。 イエス様がそのように人となられて苦しみ抜いて、そしてまたいろいろな事柄の中で改めて神様を心の岩、父なる神と一つとして歩まれたのは、それはご自身のためではなく、むしろご自身を通してその恵みに預かる人々のためでありました。ヘブライ人の手紙の2章を見ますと、こうあります。新約聖書ヘブライ人への手紙2章。2章の14節からのところを見ますと、神を心の岩として本当に人が一人孤独の中で失われてしまうのではなくて、神様と共に生きてこそその人であるように、神様が共におられるので自分で考え、自分で思い、自分で決断し、いろいろな過ちも犯すけれども、そこから改めて正しい道へと立ち返り、許されながら、また立ち直らされながら生きるために、神と共に生きるためにどうすればよいのか本当にさまよっていた人々を、神様の懐に生きる道へと導かれるためでありました。ヘブライ人の手紙の2章14節を見るとこうあります。コラはというのは、イエス・キリストを信じて神様を父と呼ぶように信じて歩む人々のことを示しています。神様を本当に自分に対する愛あるお方として知る者たちのことを表しています。コラは血と肉を備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。それは死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。確かにイエスは天使たちを助けず、アブラハムの子孫を助けられるのです。それでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、神の罪を償うためにすべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実、ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。神様により頼んで、どうやって本当に力を得てここで自分としてですね、人により頼んで我を失うのではなくて、神様に立ち返って本当に自分としてですね、考え思い、そのようにしていくためにどうすればいいのかよくわからなくなっている、さまよう姿、そういう中で何が自分の中から出てくるかわかりませんね。人を妬んでみたり、怒ってみたり、羨んでみたり、あるいは自分で自分を本当に憐れんでみたり、誇ってみたり、混乱する姿でありますけども、そういう中で改めて静まって、神様が私の心の岩なんだと、神様によって私は作られたんだと、神様によってこうして生かされているんだと、そしてまた神様が全てをご支配なさっておられるんだと、人の心にはいろいろな思いや計らいがあるが、神の御旨のみがなるんだと、そのことをいくら頭で学んでも、いくら教えられても、その心の中にしっかりと入ってですね、いろいろな起きてくることの中でよくそれを受け止めながら、神様が本当に力なんだと、そうは言われてもではなくてですね、そうは言われてではなくても、実際この人も、この詩編の73編の人物もそうです。 心の清い人に対して神は恵み深いと言われていても、目の前で起きていることがそれをことごとく明かしするように起きていないし、またそれを本当に跳ねのける人たちではなくて、そのことの中でものを考えたり歩んでいく人たちが大勢いるから、わけがわからなくなっています。でも改めて彼は神様のもとに心を沈めて、そうだと、本当に神様のご存在、あるいは神様が語っておられるお言葉、そういうものが改めてその心の中に力となって、まあ、その心の中に宿るように受け止められて、そして心の岩と言っています。だけどもこれが本当に血となり肉となり、その人の姿を取ったのはイエス・キリスト、ここにあるようにですね、イエス様が本当にそういうふうになられたんだと。それはいろいろなことでさまよい、本当に奴隷のような状態の中で歩んでいる人々を解放するためだったんだと、ここにあります。事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。できるというわけです。イエス様のお言葉の中に、イエス様がなさったことの中に、またイエス様の与えてくださった霊によって導かれる中に答えがあるということですね。神様が私の心の岩なんだと、力なんだと。実際私たちが苦しんだ時にですね、まず第一に考えるのは、誰に本当に相談したらいいんだろうということじゃないかと思うんですね。誰に頼ったらいいんだろう。しかし神様は人に頼るなと教えます。鼻で息する人間に頼るなと教えます。助けを受けるなではないんです。頼るなと、そこに心を寄せるなと教えます。それとついになっているのは今日の御言葉です。神様が私たちの心の岩、神様を本当に心の拠り所とせよです。そしてその心の拠り所とせよと言われたイエス・キリストは、ここにあるように言葉は人となって私たちの間に宿られた、ご自身が本当に苦しみ抜いて試練の中で試されたからこそ、苦しんでいる者たちに寄り添うように助けることのできるお方です。しばしばですね、キリストの語られた言葉は弟子たちにとって本当に理解しがたいものでありました。何を語ってるかわからない。また彼らが望んでいるような助けが手っ取り早く与えるような姿でもない。確かに病に苦しんでいる人たちが癒されたり、いろいろ本当に悩んでいる時ところに答えが与えられるような経験もイエス様のもとに来た人々はしますけれども、でもそこで止まってしまう、そこで止まってしまう、そこでは止まってしまって、ここにあるように神様が心の岩なんだと、人により頼むのでもない、自分の思いに引きずられるのでもない、神様により頼んで改めて自分で思い、自分で考え、そういう中で過ちも犯すけれども、でもその中で神様から許され、導かれ助けられ、そういう中で自分として改めて生きる、考えであります。それは私たちが自分でできることではありません。だから救いですね。だからキリストです。ここにあるようにイエス様ご自身が本当に忠実な大祭司となってというのは、人の本当に傍らに立って導くために、人の傍らに立ってその人に代わって罪を償うために、 全ての点で兄弟たちと同じようになられたというのであります。そしてご自身が試練を受けて苦しまれたから、苦しんでいる者の苦しみに寄り添うように助けることのできるお方。これは言葉を変えて言えばですね、その人の苦しみに寄り添って、その人が本当に神様から力を受けることができるようにすることがするということであります。どう神様から力を受けたらいいのか。心の力というのは、私最初に申し上げたように心が複雑ですから、私たちがどう神様から力を受けたらいいのか、自分でも途方に暮れますね。でもキリストにはそれができるというわけです。弟子たちもそのように導かれました。弟子たちは自分で何事かができるかのように歩んでいましたけれども、改めてキリストに従いながら、ますます神様に従うということはどういうことなのかを学んでもいきましたし、同時に神様に頼るとはどういうことなのかをも学んでいきましたし、それは神様から力を借りるということを超えて、本当に神様を心に受け入れて、神様を心の岩、そしてまた神様を心の岩として神様の懐の中に生きることを学んでいきました。こういう姿ですね。このことはキリストにおいてであります。神は私の心の岩、そういう中で人の心と考えが改めて守られる、そういう姿であります。人の心と考えがそういう中で守られる、自分の考えですね、自分の心と自分の考え守られます。堅くなに自分の考えや思いを押し通す仕方ではなくて、改めて神と共に生きるものとして守られます。神と共に生きる者として、神のもとに本当に安らいながら改めて考えます、改めて思います。そういうふうに我を取り戻します。人との間にだけあってはそれは叶いませんね。でも神様のもとで改めて我を取り戻します。人の間にあって自分でいろいろなことを本当に収めることができて、収まる平安の中で考えるのではなくてですね、神様が全てを収めてくださるんだとして、神様を心の岩として、神様により頼みながら、自分の分を改めて確認しながらです。自分の分を確認しながら、事柄に対しても人に対しても、力があると人を変えたくなりますね、私たちは。こうでも改めてそうしない、神様の御前に静まって改めて自分の分に従って思いと考え、何が自分にできることなのか、何が間違っているのか、改めて道を正されながら、導かれながら静まります。あるいは事柄に対してもですね、自分の力や知恵ではどうにもならないものがあります。でもその中で無理やりそれを変えたり動かそうとするのではなくて、改めてキリストに導かれながら、神様に委ねて、神様のご支配を改めて仰いで、自分の分において何が今日自分にできることなのか、何が今日自分が考えて思い進んでいけばよいことなのか、静まって歩んでいきます。心の力、小さな一歩一歩を重ねるような姿かもしれませんが、でもそこにあるのは大きな平安です。本当に神様が私の心の岩、 神様により頼みながら今日、そしてまたよりすがりながら今日、そのような今日を重ねていきます。お祈りいたしましょう。神よ、とこしえに私の心の岩、本当にそのような主により頼む心が改めてどのような希望を見ていくか、またそのようにより頼む心が本当に人間の知恵や力を超えた平安の中で今日守られ、思い巡らし、そして歩むかを改めて覚えました。どうぞそのようにして本当に自分の思いと考えを守られながら、主を心の岩としてより頼みながら歩むことができるようさせてください。今週も一日一日、その日その日に新たないろいろなこともあるかもしれませんし、またそこで改めて見えてくる先のこともあるかもしれませんが、それによって動かされるのではなく、その中で改めてもう一度主を心の岩として考え、思い、一日一日を重ねていくことができるよう助けてください。主イエスキリストよ、本当にいろいろな試みの中で苦しみ抜かれたお方よ、私たちの思いに本当に心を寄せて助けることのできるお方よ、あなたがすでに明らかにしてくださった助けを、また与えようとしている助けを、また救いをいただきながら歩ませてください。見てに委ね、主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の312番です。